エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
誠に残念ながら、
うん。
志村さんがお亡くなりになってしまいましたね。
いやー、本当にそうだね。
本当に残念ですね。
驚きましたよ。
ねえ、こんな状況ですからお別れ会とかもできませんしね。
そうだよね。うん、
落ち着いたらぜひやってほしいですよね。
なんかこうね、もうちょっとこう、ね、華やかにやるべきじゃないですか、ああいう人は。
そうですよね、もちろん。
コメディアンだしさ、やっぱり。なんかあんまり悲しくならないようにっていうのが、
そうそう、
ね、本来だと思うんですけど、ちょっと状況が状況だからあんまり派手にこう、できないですもんね、お別れ会とかね。
だからまあ落ち着いたら、まあ盛大なセットを作って。
そうだね。
最後はやっぱりバタバタと倒れてほしい。
うん。
うん。四方に向かってね。壁が倒れる。
そうだね。
そして盆回りで、解散っていう風にやってほしいですよね。
うん、いや、それは望むとこですよ。だみんなが、まあ、本人も望んでるんじゃないかと思いますけどね、そういうね、最後をね。
もうみんなそれでずっこけてが終わりですよ。そんな昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
何でしたっけ、プログラミングの必修化っていうのが始まったのか始まるのかだと思うんですけども。
あれ、選択とかじゃなくて必修なんだ。
違うの？必修か必修かって
やるやるとは聞いてましたけどね。
聞くじゃないですか。必修なんじゃないですか、うん、なんか必修って言葉を見ますけどね。
まあ、多分、子供向けの簡単な言語ですよね。
まあそうだと思うんですけどね。なんかそれをやるんだったら、レゴを必修化した方がいいんじゃないかっていう気持ちはしてるんですよ。
それは幼稚園とかでやればいいんじゃない？
いやいやいやいや。よっぽど役に立ちますよ。あれもプログラミングですからね。ある意味。
まあ、ある種の想像力ですからね。
しかもプログラミングの、しかも別に言語を学ぶわけじゃないんでしょ。なんか、要は、その思考法というか、プログラミング思考を学ぶみたいなことが多分、お題目だと思うんで。
そうだね。
全員がエンジニアになるわけじゃないと思うんで。そう考えると、レゴぐらいが、まずはいいんじゃないかと思いましたけど
ね。
ま
あ、原因と結果を学ぶ感じですよね。
そうそうそう。
うん。
でね、あれね、やっぱりね、私は苦手なんですよ。すごいレゴ苦手だから、こそ、苦言を呈してるんですけど。
ああ、なるほど。
俺はできねえっていうことなんですけど。
なぜなら習ってないからだと。
そうそうそうそう。多分習っても楽しめなかっただろうなと思うんですけどね。
ああ。
思うんだけど、でもやっぱり子供とかって結局、説明書を無視し始めるわけですよ。
うん、そうですよね。
で、二つの作品を合体させに行ったりするわけですよね。
ああ、はいはいはい。
これがある意味そのさ、最初は決まったプログラミングなんだけど、だんだんこう、オリジナリティをプログラミングに出していくのはこういうことかみたいなのが分かった方が、
うん、
なんかいいと思うんですけどね。
クリエイティブはやっぱ最初は模倣からですからね。
うん、
そう。それミックスして新しいものを作っていく。
そう。
自分なりの新しいものに想像力を働かせていく。
そう。
うん、
だそうすると別にプログラミングじゃなくても、うん、なんか、レゴにしろ、なんか昔ながらの遊びとかでも、
うん、
必修化したら結構学ぶことがあるんじゃないかっていう気がしてるんですよね。
ああ、なんですかね。
メンコとか。メンコ必修化ってすごいですよね。ええー、みたいな。
ってことは何かい？最初に筆箱とかと一緒にメンコを買うのかい？
そうでしょうね。
あとは何ですかね、ベーゴマとかですか？
あとは、剣玉もちょっとありかなと思います。剣玉ってのはちょっとこう、剣道に近いじゃないですか。
剣だけね。
いやいやいや、精神統一とともにこう、一気にやるみたいなところも。
はいはい。あと、膝が重要なとこもですよね。
そうですよ。だから、剣道も多分必修化ですから、高校とかね。あれも、剣玉でもまあいいかなとか思ったりしましたけどね。
高校からですか？
うん。剣玉を。なんかもうさ、何ですかね。別に必修化だから、昔ながらの遊びシリーズみたいな、どっか選べ、何か選べみたいなのがあるんですけど。
ね、多分今ね、小学校も科目多くて、
これどこじゃない？
多分単位足りないと思うんですよね、うん。そんなの突っ込んでる余裕がないと思うんですよね。うん。
そうですか。
うん。それは部活動でって話になるんじゃないか？うん。
そうですか、ね。
あと休み時間に先生がそういうの配ればいいんじゃない？
うん。
うん。そのぐらいがまあ関の山だと思いますよ。
懐かしの遊びシリーズみたいなやつですね、それ、ね。
そうですよ。だって、剣玉業界にそんな、コネないと思うんだよね。うん。
いや、こう、プログラミング必修化によってなんかワンサカとこうさ、うん、なんか、 ビジネスチャンスになってる人たちがいっぱい見るみたいですからね。
で、問題はだから体力ですよ。剣玉協会にそれねじ込むだけのね、体力があるのかっていう。めんこ業界とかに。もうほとんど死にかけてるぐらいの体力しかないわけですから。
そうですね。
勢いがないですよね、やっぱね。
プログラミングで、プログラミング対応の剣玉にするってことですか、ね、なぜ剣玉に絡めてくるんだろう、この文科省は、みたいな。
勝手に地球一周とかをやれるやつ、ね。
そうそうそうそう。ああ、ずれたか。
触ってないじゃんっていう。結局、プログラミングだけじゃんっていう話になると思いますけど、それ。
いや。
子供がやってないじゃんっていう。
剣玉業界にはちょっと嬉しい。
まあ、剣玉っていうものがあるんだなってことはわかりますけどね。
ね。
別にそれ、ルービックキューブでもいいですからね。難しいとこですよ。
そうですね。まあでもちょっと、なんとなく突然すぎたじゃないですか、プログラミングって。だからちょっとなんか違和感を感じてるんですけどね。
私はもっと違和感あるのはダンスですけどね。
え、必修か？
ダンスはもう体育の授業として必修ですよね。
それは選択制にすべきだよね。
選択にしてほしいですよ。私が子供の時だったら絶対バックれてますね。
ダンスにもいろいろあるじゃないですか。だから、ちょっとラテンダンスとか。
ああ、はいはいはい。でも今やってるのはなんかヒップホップ系ですよ。飛んだり跳ねたりみたいな。
それはどうかね。
ねえ。俺はロボットダンスがやりたいっていう子供もいっぱいいると思いますよ。
だから選ばせるべきですよね。なぜソーラン節ではダメなんですか？
俺はもっとマロアカジみたいになりたいっていうやつもいると思うんだよね。
ちょっとね、なんかやっぱり必修は、何事も選択制まで留めるべきですよね。
そうですね。
プログラミングかレゴかでもいいですし。
ああ、そうですね。はいはいはい。レゴはあれですよね。ちゃんとしまわないと痛い目見るってのも。
そう。
勉強できますからね。
ああ、このちっちゃいパーツがないとどうもダメなんだっていうのが分かれば。
そうそうそうそう。
ね、やっぱり大切なんだこの1個がって分かるじゃないですかね。
あと踏むと物理的に痛いっていう、
ね。怪我をするっていう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。じゃあ早速ニュースの方行きますか？
はい。
タレコミいただきました。猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ、しまった。翻訳し忘れた。そのまま行きますか。
お、はいはいはい。
3月4日、ニュースチャンネル8。
はい。
Is your mess contaminated with coronavirus?
お。
A Florida Police Department wants you to know that if you have recently purchased any illegal street drugs, you can bring it to their station to get it tested for coronavirus. The Atlantic Beach Police Department posted the PSA on their Facebook page last week. The tongue-in-cheek post issues a warning that if you recently bought cocaine, meth,heroin or any other street drugs in their area, it may be contaminated with coronavirus. The police department goes on to urge those to bring their drugs to the police department for free testing. If you are uncomfortable going to the police department, police say they will come to you in the privacy of your own home.
すごいですね。逆手に取ってますね。
ざっくり言うと、お前ら最近ドラッグ買ったかもしんねえけど、それはウイルスに汚染されてるかもしんないから、警察署まで来ればタダでテストしてやるぞと。
なんだそりゃいいねってなる人がいっぱいいるってことなんですかね。
もう売人ホイホイですよね。
もうだからそれぐらいもうね、いやそれまずいねってみんななん なってるのかもしれないですよね。
みんなの意識もそこまで高まってるかもしれないね。
確かに俺はイリーガルドラッグを買ったけれどもと。
けれどもと。
あの、ウイルスをこうばらまくつもりは全くないんだと。
ああ。
テストしてくれ。
意外と意識が高い。
そうそうそう。意識高い系の、
はい。
売人たちが。
もうプッシャーからね、うん、その下々の買っちゃってる人たちも。
っていうことなんですかね。
しかもほら、今やっぱりロックダウンで娯楽がないから。
ああ、そうだろうね。
うん。家でハイになるしかないじゃないっていう人もいっぱいいると思うんですよね。
まあ、結構娯楽品がね、需要が高まってるって聞きますから、確かにこれは、
うん、
今がその売り込むチャンスだと思っているでしょうね、多分ね。
そうだね。
そんな、なんか。
まあ、せいぜい大麻にしとけよっていうね。
そうでしょう、ね。
これフロリダの記事ですから、
うん、
あそこは確か合法ですよね。
合法なものにね、なんとかしといてもらいたいけれども。
しといた方がいいんだけども。
これでどれくらい集まったんですかね。テストしてくれ。
一人でも来たら大笑いですよね。本当に来たわっていう。
なかなか警察もやりますね。
粋なことするね。
うん。
3月18日、千葉日報。現金64万円着服で中学教諭を免職。
うん、
千葉県教育委員会は18日、部活動の生徒らから集めて、校内のロッカーに保管されていた現金約64万円を着服したとして、習志野市立中学校の教諭28歳を懲戒免職処分にしました。聞き取りに対し教諭は生活費やメイド喫茶に通うなどの有効費に充てたと説明、
うん、
このうち約61万円分は同僚教員に紛失したと虚偽の相談を持ちかけて肩代わりしてもらっていたということです、
うん、
教育委員会による教員の懲戒免職は本年度これで9人目、昨年度の5人を大幅に上回っています。
うん、
教育委員会によると教諭は2016年12月頃から昨年9月にかけて生徒のユニフォーム代や講演会からの部活動援助費などを着服、一部は自分の給料から後日補填していました、
うん、
今年2月県教育委員会に対し教諭が着服をしているという匿名の電話が寄せられて発覚したということです、
うん、
メイド喫茶に、
メイド喫茶から電話があったんですかね。匿名の。妙に金払いのいい奴がいます。
うちのご主人様がと。
そう。盗んできたお金だって言うんですと。
大旦那様どうしましょう。
主従関係には厳しいから、より上の者には報告するんだね。
うん、そうですよ。
そういうことだね。
先代のご主人様みたいなね。うん。そんなに使えるのかって話ですけどね。キャバクラじゃねえんだから、そんなにポイポイ金突っ込むシステムにはなってないと思うんですけどね。
いやー、だからもう、すべてのオプションを
全部乗っける。
うん。
オムライス全乗せみたいな。
そうそうそうそう。もう何のサービスを受けてるかわからない
わからない。
かもしれない、ね。
ケチャップで名前書いて、美味しくなーれみたいなやつがせいぜいだと思うんですけど。あれ一回500円とか乗せられるんですかね、うん、
だからあれじゃないですか、その、全員のサインみたいな。
うん、ああ、なるほど。
全員のケチャップでもわけわかんなくなっちゃう。全面赤になってますみたいなことなのかな。
ケチャップに沈んだオムライスっていうね。うん。うん、
いやー、わかりません。
業務用の一斗缶がなくなると思いますけどね。
メイド喫茶貸し切りじゃないですか。
ああ、それはいいね。
俺の家っていう。
俺が本当のご主人様だ。
そうそうそ う, そ う, そ う, そう。
編集中の K です。この次に流れるニュースは、その後、フェイクニュースであることが分かりました。が、トークは割と面白かったので、そのまま使いました。嘘だと分かった上で、面白がってください。3月20日、ワールドニュースデイリーレポート。また私これ翻訳忘れてますね。これもまあしょうがないからそのまま行きましょう。
変ですね。
ベルギアンヘルスミニスター puts ban on non-essential sexual activities of person 3 or greater in indoor areas。
うん、
ベルギアンヘルスミニスターマギー・ドゥ・ブロック announced today that effective immediately non-essential sexual activities of 3 people or more are banned in Belgium to combat the spread of COVID-19. Dubrock said she was forced to act swiftly because of Belgian reputation as being the beer drinking and group sex capital of Europe. Wife swapping, threesomes, and orgies of 6, 50, 100 or more are not permitted until the outbreak settled down, she announced in parliament. Health Minister Dubloc did not ban single or two-person sexual practices, such as masturbation, anal, or oral sex, or even bestiality.
それあえて言わなくていいですよね。これは OK って。
まあ、これもかいつまんで言うと、要は不要不急のオージーはやめてくれと。3人以上のセックスはやめましょうねっていうね。
しかも、うん、ノン、何でしたっけ？エッセンシャルとか言ってましたね。
そうですね。ノンエッセンシャルセクシャルアクティビティーズと。
しょうがない場合はいいと。3人以上。
そうですね。やらざるを得ない。
どういう事情なのかまではわからないけども、3人以上が普通ってことなのかな、うん、
それが通常行われている現場ではっていう意味ですか、ね、
すごいですね。
ベルギーものの撮影があるときはみたいな。
ああ。
いうことですかね。
なんかやっぱベルギーはすごいんですね。そういう評判が立っちゃってて。
うん、だそういうふうに言ってますもんね。
そういう風評が立ってると。う
ん、立ってると。ベルギーのレピュテーション as being the beer drinking and group sex capital だと。
行ってみたいね。夢の国じゃないですか。
これどう訳すかね。
何ですかね。
ビール飲みはいいですよね。
ビール飲みってグループセックスの都ってことですか。
キャピタルオブユーロですよ。
うん、ヨーロッパの中心である。
中心地であるってことですよね。
すごいね。その認識がまたすごいけども。
そうだったっけって思いますもんね。
やっぱビール、まあビールね。
うん、ビールはまあ、ベルギービールは有名ですからいいんですけど。
だからなんですかね。
あとこの最後ですよ、問題はね。
うんうん。
オナに、アナル、行員、および、従官はいいと。
いや、だからさ、それをさ、言うとこがすごいですよね。
これ完全に間違っても、だって最後のやつは確か EU では禁止ですもんね。
確かに、うん、そんなんありましたよね。
ありましたもんね、これ。
いや、だから、うん、そこはまだ自由を失ってないんじゃないですか。
ああ、ベルギーでは。不思議な国、ベルギーですよ。
その最後言わないと、うん、すごい批判が来るからってことですよね。これを言って、みんな、ああ、と胸を撫で下ろすと。
ああ、じゃあ俺はいいんだと。
大丈夫だったってこれ、すごい、パーラメントでって言ってました。これ、ちゃんと公式な、こう、ところで、
はい。
表明したと。
はい、そうです。
これさ、
おかしいよね。
先進国だね。
そうだね。
だいぶ。
うん。こういうことについてもきちんと言っていくっていう。
いやー、だから、そうですよね。だから、不要不急っていうのがすごく曖昧だって今批判がありますけれども。
あ、そうですね。
ここまで言えばね。
うん。
わかりやすいと。
そうです。だから、日本でも、厚労省が。
すごいですね。スワッピングもダメだとかなんかさっき言ってましたけどね。
そうですね。
うん。
夫婦を交換してはいけない。
しかもそれはでもあくまでコロナ対策だってこと言ってる。
対策ですか。
すごいですよね。
今だけですっていう。
そうなんだよね。残念ながら今は自粛してくださいってことなんだよね。
今はやめてほしいと。
やっぱすごいですね、はい、このキャピタルは。やっぱりよ。EU キャピタルですね。
もう明日にでも日本でも加藤大臣が発表してほしい内容ですよね。
発表してほしいですね。
はい。ご乱心かって話になりますけど。タレコミいただきました。あつし野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月22日、毎日新聞、大阪メトロ車掌、業務中に KGB と検索。
お、
大阪メトロは22日、乗務中の男性車掌46歳が業務用タブレット端末で業務と関係のない KGB、旧ソ連国家保安委員会についてインターネット検索していたと発表しました。運営に支障はありませんでした。同社は車掌を乗務から外し処分を検討するということです。
すごいですね。
ニュースで気になったって言ってるらしいですね。
まあ、
最近 KGB 絡みのニュースがあった記憶はないんですけど。
まあ、KGB 式、スパイ記憶術の本ぐらい、ね。我々も取り上げてますけども。
そうですね。そのニュースが気になった可能性が。
気になったかもしれないね。
うん。 アマゾンで売れ行きいいなっていう話になってたんだったら、しょうがないかな。
いや、
うん、我々が引き金ではないことを祈りますけどね。
うん、うん、と思いますけどもね。別に、何を調べてたかは別に、まあ、あんま関係ないんですよね、本来はね。
あ、そうですね。うん。うん、業務中にタブレット他のことにいじってんじゃね、他のことでいじってんじゃねえよっていう話ですよ、ね。
いや、でももしかしたら業務に関係があったかもしれないね。
あ、そうか。
要は、KGB 式、
うん、
テロ対策法かもしれない。地下鉄テロに備えるには、みたいな。
どう制圧するかっていう、ね。
うん、そうそう。KGB の中に絶対あるはずです
よ。あるはず。
マニュアルが。
うん。きっと、制圧にはコマンド参謀を使うはずだっていう、ね。
そうそうそう。
うん。
そう。動画も見てね。
そう、うん。今から私が知っておかなければならないんだということですよね。そうそうそう。うん。車掌の務めですからね。
いや、そうですよ。
うんうん、うん。
ねえ、いざ、だから逆に言うと、そのね、この乗ってた電車の中に、スパイがいるかもしれない、
うん。あ、そうか。気づいたんだ。
スパイ対応はどうしたらいいんだろうと。KGB は CIA に対してどうやって戦うんだろうと。
ああ、そうか。
で、検索してるのかもしれないですよ。
なるほどね。うん、常日頃から日本の対策には疑問があったっていうね。これぐらい厳しくやるべきなんじゃないかっていう。
そうそうそうそう。
ことですよね。
はい。
ちなみに、大阪 KGB でググると、
うん。
金髪外人専門 KGB 南店っていうのが引っかかりますね。
それですかね。おそらくそれじゃないですかね。
終わったらっていうことでね。今日跳ねたらっていう。
そういうことだね。
3月25日。日本農業新聞、和牛消費へ商品券、
うん、
自民党が検討している新型コロナウイルスの感染拡大に伴う農業分野の経済対策の骨格が24日判明しました。和牛などの需要を喚起するため、購入を促す商品券を発行するなどを盛り込む方向です、
うん、
インバウンドの減少や外食の自粛で和牛の需要が激減、牛肉などの品目に限った商品券で効果的に消費を促したい考えです、
うん、
ただ党内には他の分野でも商品券の発行を求める意見があり、調整が難航する可能性があるということです。そして3月26日、共同通信、国産魚介類の商品券を検討、
うん、
自民党水産部会は26日の会合で、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた水産分野の経済対策として、国産魚介類を対象とした商品券を発行する案を示しました。外食の自粛で高級品を中心に落ち込んでいる需要の喚起が狙いです。自民党農林部会も同日、国産牛肉を対象としたお肉券を発行する案をまとめています。ただ、対象品目を限定した商品券は異例で、コロナの影響を受けている他の品目とのバランスを欠くなどの異論も出そうです。そして、3月30日、朝日新聞。無料で和牛を配布。全国農業協同組合中央会 JA 全中は、高級和牛1万円相当を消費者5000人に無料で配ります。2月9日に始めた頑張ろう日本の畜産酪農応援キャンペーンの当選者を当初予定していた20人から250倍に増やします。3月末までだった応募の期限は4月10日まで延長します。和牛をめぐっては自民党の農林部会がお肉券を提案しましたが、党内外から批判が殺到。30日に党政務調査会が取りまとめた経済対策の提言には水産部会が求めるお魚券とともに盛り込まれませんでした。構想が頓挫する中、自助努力で在庫の削減を進めるということです。
すごいよね。これがさ、
目まぐるしく変わりましたね。
入れてもらえると思ったことがすごいよね。
これはね、本当にみんな議論が紛糾したのを記憶に新しいところですよね。
本当に自分のことしか考えてないんだな
って。考えてない。
わかりやすくてすごいよね。
議員っていうのがどういう利権で成り立っているのか。
本当そうだよね。
ね、地元のどういう人たちが彼らを支持しているのか、どうして当選したのかっていうね。
わかりやすいですね、今回は、ね。
わかりやすいですよね。本当に。いろいろ疑問が出てくるじゃないですか。
うん、
和牛に使えるお肉券、じゃあお前、ヒンズー教徒はどうするんだと。
いや、そうだよね。
ねえ、ベジタリアンに不公平じゃないのかと。
だからこれはさ、
うん、
もう全部を、
はい、
扱ってるところの商品券ってことで、
うんうんうん、
寿司三昧とかでいいんじゃないですか。なんか和牛とかもあの親父なんか落札しそうじゃないですか、ね。だから本マグロと和牛で回転寿司にこうやれば、
はい。
寿司三昧券でいいじゃないですか。
それもすごく一部の 利益が集中する分野ってことですよね。寿司三昧系の議員がいるってことですもんね。
妙に押してくるっていう。
押してくるっていう。両手を広げて押してくるっていう。
そうそうそうそう。
っていうかさ、これ、お寿司券っていう話題もあったんですよ、
ね。ああ、じゃあ同じだね。
うん。それ多分ね、マグロと一緒にハンバーグ寿司を並べるのは勘弁ならないと。
なるほどね。
いう意見もきっとあったんだと思うんですよね、それはね。うん。
これはすごいですね。
アスパラ券とかも配れよと。
そうだね。
うん。サラダナ券とかも配れよ、みたいな話になってもいいですよね、もっとね。
じゃあ一応、全部の種類作って、
うんうんうん。
ランダムですよ。あ、当選ですよ。そうすれば一応、全員、まあまあ、平等だよね、ってことになるから。
お前んとこ和牛券来たのみたいな。
そうそうそうそ
う。うち牛乳券だよ、みたいな。
そうそうそうそう。
金額同じだとしたら量にすごい差が出るんですけど。
すごいことになる、ね。まあなんか和牛ちょっとかもしれないからね。
そうだね。
50グラムみたいな。
混ぜて使ってねっていうね。
そうそうそう
そう。うちお米券が普通に来たんだけど
っていう。いやーこれは偏りますからね。
偏るよね。相当ランダムにしないと。お米もいいけど、うちビール券が良かったね、みたいな。
だから、そういうね、まあ、そうするとなんかこう、なんですか、交換とかも始まりますけどね。
そうですね。正月の福袋の中身を交換するみたいなね。
そうそうそう。うん、そういう感じですよね。
お米券余ってます、みたいな。
いや、そうすると多分あれですよ、ね。映画鑑賞券とかも多分出しますよね。映画がほらあれだ。
そうだね。でもうあらゆるそういう商品券をごっちゃ混ぜにして送ればいいんだね。うん。
なんかそうすると検証生活の人みたいになっちゃいますけど
ね。そうだね。やたらポイントで生活してるっていう。そ
う
そ
う、ああいう人になっちゃいますけどね。
JCB のポイント券が来た人は相当ラッキーですよね。
オールマイティー券みたいな。
オールマイ、何でも使えるじゃん、みたいな。
ラッキー。
うちエジプト店なんだけど、みたいな。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月26日、朝日新聞。声をかけた相手が警察署長。
ん？
包丁1本を持っていたとして、愛知県警瀬戸署は26日、男85歳を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
ん？
容疑を認めているということです。署によると男は26日の午前8時10分頃、瀬戸市内にある瀬戸署近くの路上で、刃渡り約19センチの包丁を所持した疑いがあります、
うん、
男は自転車に乗りながら私服姿で歩いて出勤途中だった瀬戸署の署長に、警察ですか、今から人を殺しに行くと声をかけました。男がリュックサックから包丁を取り出したため、署長は近くにいた署員らと共に男の身柄を取り押さえました、
うん、
署は署長自ら現行犯逮捕するのは非常に珍しいと話しているということです、
うん、
現場感のある署長ですよね。
でもさ、多分さ、目つけられてますよね。
そうですね。これはね、署長って知ってた可能性があるね。
そして、ちょっと弱っぽいと思われてますよね。
あ、そうね。
屈強な感じは多分してないですよね。
署長なんてもう事務方だろと。うん。
で、結局、呼んでますよね。
そうですね。周りの署員を。おい、お前ら助けろって感じでね。
そこは戦ってもらわないとね。包丁に対してこっちはなんか電気警棒とかでなんか。
あ。署長エレクトリックアタックで、ね。
そうそうそう。署長はやっぱちょっと違うな、持ってるものが。
そう、テクニックが磨かれてるとかじゃないんだ。
そうそうそう。
武器がすごいんだ。
武器がすごい。
やっぱレベルアップするとね、うん、買える武器が高くなっていくからね。
そうそうそう。次からやっぱ所長を狙うのはやめようってなるように。
そうですね。
すごいもの持ってないとかね。
もう RPG も後半みたいなレベルですよね、所長っていうのはね。エクスカリバーとか持ってますからね。
そう。
うん。所長は狙うのはやめよう。
そう。
3月27日、毎日新聞。無断欠勤、男性職員らを処分。仙台市は26日、中学校の20代の男性事務職員を停職6ヶ月の処分にしたと発表しました。 職員は19年の11月14日から20年の3月3日までの間、ゲームをしていて朝起きられないなどの理由で、計78時間にわたって欠勤していました。
うん。
職員は無断欠勤を繰り返したとして、18年12月に訓告を、19年11月に減給10分の1、1ヶ月の処分をそれぞれ受けていたということです。
うん。
本当にダメなんだろうね。うん。
理由がまたね、うん、
正直でよろしいけどね、
ダメな典型なことやってますけどね、う
ん、教員に向いてないんじゃないかな、
うん、
どっちかっていうとゲーマーに向いてるよね。
そうですね、うん、
ってことはあれか、自由時間が足りないみたいな話になるのか。
おー、
うん、
まあ他のね、まあでも適性があるもの、難しいですけどね。
まあこの人はもう明らかに香川県では生きていけないわけですよ。香川県ゲーム禁止条例には完全に違反ですよね。うん。仙台にこういう条例がなくてまだ良かったわけですけども。
確かにそうだね。
はい。だからあとはもうその学校の仕事が忙しすぎて、その十分にゲームに当てる時間がないと。
うん。
いうふうに訴えるのが、
ああ、
いい方策なんじゃないかな。
いや、学校でやるしかないよね、残りはね。レベル上げたりとかそういうのは学校でやりましょうと。
そうだね。
単純作業は。
隙間時間を使ってっていう。
間違った解決法ですけどね。
昼休みずっとゲームしてるっていう、ね。
そう、
うん。子供には大人気っぽいけどね。
そうだよね。
3月27日。奈良テレビ放送。清掃担当者が高架の落とし物を着服、
うん。
JR の電車内に落ちていた高架の一部を清掃担当者が拾って着服していたことが分かりました。
うん、
JR 西日本によると、着服していたのはグループ会社の JR 西日本メンテックに勤める3人の男性社員らで、紙幣は遺失物として届けていましたが、高架の着服は4万5000円に上ると見られています。
うん、
着服したお金はジュースなどの購入に当てていて、今月上旬に行った社内の調査で誘惑に負けたなどと話しているということです。
うん、
JR 西日本は厳正に処分する一方、再発防止に努めるとしているということです。
まあ、でも紙幣を届けてるんですね。
う
ん、
そうですね、うん、うん。なんでしょうね、そこの微妙なラインがあるんですかね。
うん、やっぱ効果はまあまあと。
まあまあまあまあまあ。
いいじゃないかと。
一円玉をおまわりさんに届けても迷惑なだけだしっていうね。
出てこないもんね、
そういうことだよね。
落としましたっていう人は多分。
うん。小銭落としたって交番に行ったことないもんね。
うん。わかんないだろうしね。
ああ、そうだね。
本人もね。
うん。
だから寄付とかしてりゃよかったんだよね。
あ、そうか。
うん。
全部、教会に入れてましたみたいなね。
半分は寄付しましたと。
はあはあはあ。
半分は、恵まれない私が使ってました。若干同情される可能性もあると。
そうね、
うん。
うん。あとは勤務中の水分補給にっていうね。
そうそうそう、そう。基準を作ってさ、まあ、100円は OK みたいな。
あ、
500円はダメみたいな。
チップみたいなもんだと。
そうそうそうそう。シートに挟まってるのはチップだと思いましたっていうのは、
ね。ああ。もうそういうことにしちゃえばいいんだよ、だからね。
最近インバウンドの人も多いからと。
あ、そうだね。
チップの文化だから。
輸入されてきてるからと。
そうそう。置いていったんだろう、きっと、と。
海外の人は多分、今、電子マネーの普及でチップが減ってるって困ってますけどね。うん。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月28日、毎日新聞。高校教諭が校内で飲酒運転。
ん？
新潟県教育委員会は27日、勤務時間内に校内で飲酒運転したなどとして、高校の40代男性教諭を減給3ヶ月10分の1に、同校の50代男性校長を同2ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。
ん？
県教育委員会によると、教諭は2019年の7月、自家用車で学校に向かう途中にガードレールに衝突、車が破損したことにショックを受けて放課後、校内に駐車していた車の中で飲酒しました。その後、動作確認をするため駐車場内で飲酒運転したということです。校長は教頭から飲酒運転の報告を受けた後、すぐに教育委員会に報告せず、教諭に年休を取らせるよう教頭に命じて、教諭は年休を取っていました。
うん、
教育委員会はこの教頭も文書訓戒にしたということです。
最初の事故は別に飲酒じゃないんですね。
普通の事故ですね。
ショックを受けて。
ショックで飲んじゃったっていう。
なんなんだそれ。
帰る時になって、あーと。ショックを受けて、そのまま車の中で飲んでしまったと。で、そのまま運転したんですね。
すごいね。でも、校内でだもんね。そこが出てないんですよね。
どうなんでしょうね。そのまま帰ってる可能性は否定できないですけど。
確かにそうだよね。
うん。ここで問題になってるのは、学校の校内にある駐車場の中での運転だけですよね。
あ、まあ、
そこから先は、警察のお仕事ってことで、
ね。あ、そうか。あくまでね。う
ん、はい。
学校としての問題だってことです
ね。そうですよね。
ここはね、うん、ああ。
別の処分だっていうこと
です。なるほど、なるほど。
うん、飲酒はいいのかっていう話ですけど。っていうか、その酒はどっから出てきたんだっていうね。
そうだよね。
うん。学校出てないんだとしたら、学校の中が、車の中に酒があったってことですよね。
校内に自販機があるんじゃないですか。酒
教員室とかにね。
教員室にあるんですよ。
職員室にガチャンって、変えるところがある可能性が。あ、もしかしたら校長室の冷蔵庫にみたいな。うん。
責任はありそうですね、校長にもね。
だから、まあ、処分も受けてるんですけど。
そうだね。
だからじゃないけどもね。うん。監督責任っていう意味だろうと思いますけどもね。
校長助手席に座っていたみたいな。
まあ、飲め飲めみたいな、ね。
そうそうそうそう。
ショックなのはわかるみたいな。3月28日、テックインサイト。女性がバブルボールでスーパーへ。イギリスでは自宅待機命令によって現在生活必需品の買い物や散歩などを除いた不要な外出は禁止されています、
うん、
ウイルス対策用のマスクの入手も困難な中、ケント州のハーンベイにある大手スーパーマーケットモリソンズにバブルボールに入ったまま入店した女性が現れました。この女性は男性と一緒に入店し、男性が買い物カゴを持って、バブルボールの中にいる女性が指さす品物を棚から選んでいました。その様子を動画撮影していた人物が、それ一体どういうこと？あなたは誰なんですか？と質問すると、男性は、彼女は自主隔離中だ。僕は介護者だ。彼女は極度の細菌恐怖症なんだ。と説明しました。さらに撮影者が近寄ると、マジで近づかないでくれ。本当に細菌恐怖症なんだ。と男性は主張。バブルボールの中にいる女性は顔を隠したり手で脳の仕草を見せ、その際に撮影者がバブルボールに触れたらしく、男性は素早くボールの外側をクリーンワイプで拭き取っていました。しばらくすると店員がやってきて、代理の方だけが買い物に来てください。と女性に退店を促しましたが、彼女は店員がボールに触ったなどと騒ぐ始末でした。その後、女性は諦めた様子で、介護者の男性に買い物を任せて一人で帰宅することにしました。店員に付き添われて出口に向かいましたが、一人でバブルボールを回しながら帰ったということです。ちなみに、バブルボールに入った女性は、スーパーの中で肉と魚売り場を通り抜けることはできましたが、缶詰売り場では立ち往生してしまったということです。
バブルボールっていうのは、何なんですかね。なんとなくわかるけど。
全身が覆われる丸い透明なボールですよね。
それってさ、まあ、入り口あるのか、入り口あるんだね、多分ね、下とかに、ね。
なんでしょうかね。なんかそういうサッカーあったじゃないですか。
ああ、なんかありますよ、その。
あんな感じの。
バラエティとかで見たことがある気がする。
やつかなと思うんですけどね。全身入るタイプなのかな。
全身入んないと意味ないんじゃないですか。
全身入っちゃうと酸欠とかにならないかと思っちゃうんですけどね。
なんかぐるぐるなんかこう、中で、
あ、
こうなんていうんですか、自分で転がすタイプってことですよね。
ああ、レジャーランドとかにありそうなやつだ。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
それ、家とか入れんのかな？
ねえ。玄関出た瞬間に膨らませるんでしょうね。
め
ん
どくせえ。
っていうか、この間ほら、電車の中だったら浮き輪をしてればいいみたいな話を冗談で言ったじゃないですか。
はいはい、うんうん。
つわものですよね、こっちはね。
同じことなんだね、これ。
もっと拡張してますよ、こっちの方が、うんうん。厳重な対策が取られている。
でも、邪魔だし、通れないよ、確かに。
でも、ちょっと検索すると日本でもレンタルとかしてますよ、これ。
じゃこれからもしかしたら。
うん。
バブルボールですか。
出てくるかもしれないですよ。山手線とかに。
迷惑。迷惑すぎるな。
迷惑だね。みんながやったらそれはそれでいいんだろうと思うんですけどね。
まあ、究極的にはね、
ね、
普通になればね。
だって今後1年間ぐらいちょっとやっぱ危ないじゃないですか。
うん、そうするとまあ、そういう対策も。
ね、出てくるかもしれないですよ。
もうちょっと。 と小型化とかできればあれですけど。
せめてあの、まん丸じゃなくて縦長にするとかね。
とかね。うん。
そういう対策だね。
まん丸はちょっとやめてもらいたいけどな。
あの、着る寝袋みたいなさ。
あ、そうだね。
うん。あれを膨らませる感じだ。
そういうのはでもありえそうですね、本当にね。ね、
多分ドクター中松あたりが出すんじゃないかと。
この前新しいマスクを開発したっつってなんか騒いで
ました。してましたね。全面マスクみたいなのあったね。
そうそうそうそうそう。
あの、でかいサンバイザーみたいなやつだよね。
そうそうそうそう。
あれ結構いいらしいじゃないですか。
正しいみたいですけどね。
正しいみたいですよ。ご飯も食べれるしっていう。
そう。
うん。まともな発明でしたね。
さすがに。
3月29日、テレ朝ニュース。ロシアで。ライオンが放たれた噂が広がる。ロシアではウイルスの感染拡大を防ぐために28日から全土で食料品店や薬局を除くほぼ全ての店舗が休業しています、
うん、
そんな中インターネット上に流れたのはプーチン大統領の命令でロシア全土にライオンとトラ合わせて800頭がすでに放たれたという噂でした、
うん、
ロシア外務省の報道官は大統領が街にライオンとトラを放つというのは面白いだが、伝統と効率を考えて、実は熊を放っている、と冗談を交えて噂を否定しました。プーチン大統領は28日から1週間の間、国民に家に留まるよう強く訴えているということです。
やりかねないからね。
そういうことですよね。
うん。
うん。みんなが誠しやかに語るっていうのはそういうことです
よ、ね。やりかねないなーってみんな思ってますよ、これはね。
それぐらいのことをされるぞっていうことですよね。
うん、うん。
それ並みの攻撃力を持った人がいるなっていう。
KGB のことかもしれないからね。タイガー部隊ってことかもしれないね。
そうだね、うん。ライオン部隊とタイガー部隊ですよね。
そうそうそうそう、そう、うん。
でも実際にはベアー部隊だと。
そうそうそう、そう。これは現実味ありますからね。
ありますね。うん、しかも北極熊レベルですよね。
そうそうそう。グリズリーですね。
グリズリーかポーラーベアーです
よ。いそうだよね。
いそういそう。体長は3メーターぐらいです、
ね。まあちょっとロシアではちょっとこう、外出しない方がいい気がしてきましたね。
もちろんみんなコマンド参謀を使える部隊がいますけどね。
これは自粛した方がいいな。
自粛した方がいい。まあこういう冗談を言いながら自粛するってのが正しいですよね。
まあね。
うん。今出ると食われちゃうぞ、みたいな。
そう。
うん。子供に教えるときはこういう冗談がいいよね。
まあそうでもしないと納得しないでしょうからね。まあ、
そうだよね、
うんうん。
お化けが出るぞじゃ今はもう時代じゃないからね。
そうだね。
うん。では不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは詐欺から。3月24日愛知県、高齢者宅に孫を語る男から、蓄能症になってお金が必要だ、今日中に会社への支払いもあるなどと電話があり、近くのコンビニで現金を手渡す詐欺被害が発生しました。
へえ。
なぜ今蓄能症。
私も蓄能症のちょっとあれがありまして。
あ、毛がある。
あるんですよ。で、病院通ってるんですけど、
はい、
そんなに今日お金が必要っていう状況にはならないん
ですよ。ならないですよね。
うん、
保険効くしね。
うーん。そんなにかかんないと思うんだけどな。
かなり激症型蓄能症なんじゃないかな、
う
ん。
かもしれないですね。
もう滝のように鼻水が出ると。
保険外の。
外だと。
治療法を試したいんだと。
先進医療だと。
そうそうそうそう。そういうことであればね、まあわかんないですけど、あるのかもしれないけど。
この豆を鼻に詰めるとね。それは確かに標準医療じゃないね。
そうなると高いのかもしれないですけどね。
3月24日、愛知県、午後5時頃。男が息子に頼まれて工具を持ってきた、代金は7000円だと自宅に訪ねてきて現金を騙し取る被害が発生しました。
うーん、
押し売りってことかな。
そうだろうね。
うん。どういう説明をしたらこれちゃんと買っちゃうんだろうかっていう。
工具っていうのが
ねえ、ドライバーセットみたいなことかな。
そうだろうね。
息子がいきなり工具を自宅に、しかも代金引き換えで買ってしまったっていうことですよね。
そうだろうね、うん。
不思議なこともあるもんだと思いながら金を払ってしまったと。いうことかな。ね、もしかしたら息子はこれがないと明日困るかもしれないって思っちゃうから、
ね。そうかもね。
うん。いきなり屋根が吹っ飛んだみたいな話かもしれないと。うん。
そうだ、緊急性が高いと思わせないといけないからね。
そういう、多分だからそういう、ここに語られてない事情の説明もあったんでしょう、
ね、まああるでしょうね。
うん。
あれじゃないですか、もう、
はい、
会社の仕事に支障が出ると。
あ、はいはい。
息子は、保守業務をやってるからと。すごいアバウトな説明を受けた。
それは経費じゃねえのか、うん、会社がなんで出さないのかっていうね。息子は相当ブラックな会社にいるらしいって話になると思いますけどね。
会社の方針は素手でやれなんだ。ネジとか
を。ネジをね。ドライバーを使うなっていう。
そうそうそうそう。まあ、使いときは持ってきてもいいんだけどね。スタンスなん
て。もちろん釘も手で打ってもらうっていうね。
そうなん彼は靴でやってるよ、みたいな。
もちろん安全靴は自腹だけどね。
そうなんすごい会社だな。
3月27日、兵庫県、午後2時50分頃、個人宅に来訪し、インターホン越しに電力会社を名乗って、料金明細を見せてくれたら、料金を 20% 安くする。特典で弁当箱をあげる。などと言ったもので、断ったところいずれかに立ち去ったということです。
特典が気になりますね。
なんでしょうかね。関西電力弁当箱ですよね。
なぜ弁当箱なんだろう。
作ったんかっていう話ですよ。うん、ノベルティグッズとしてね。
弁当箱欲しさに。
欲しさに。
つい。契約してしまう。
明細を見せたら安くなるっていうのも不思議ですけどね。ってことはあれか、その、電力自由化に伴う。
あ、そうでしょうね。
新しい会社なのか。
うちに切り替えませんか？弁当つきますよ。
なるほどね。そういうことか。
普通はなんかほら、ポイントが貯まるとかってのが
多いですけど。そうそうそうそう。
弁当箱がつきます。
弁当箱だけついてくるっていうね。中身は詰めてください。続いて、意味不明言動系。3月28日、京都、午前5時頃。男性が自宅から外出しようとしたところ、自宅の敷地内の倉庫の前に男が立っていました。男性が男に問いただしたところ、男は、開いとったから閉めました、と答えましたが、突然走って逃げたということです。いいね。子供みたいな言い訳をして逃げましたね。うん、ああ、開いてたんで閉めただけですっていう感じでね。うん。
いやー、面白いな。
面白い。被害がなくて何よりでございます。3月31日、兵庫県、午後1時50分頃、徒歩で通行中の小学生に対して、いきなり、親の手伝いなんかせんでええと大声を出しながら、小学生の持っていた買い物袋を蹴って立ち去ったということです。
なんていうやつ。あれだね。初めてのお使い反対派ですよね。あんな番組があるからいけないんだっていう。
ああ、なるほど。手伝い反対派ですよね。うん、自分のことは自分でやろう派ですよ。
そうそうそう。
しかも過激派ですね。
過激だね。
なんですかね。親に恨みでもあるんでしょうね、きっとね。
おそらくその買い物がハードだったんでしょうね、この人。
あ、なるほどね。
昔は。
うんうん。
ものすごい買い物だったんじゃないですか、そのなんか、米なんか、一升とかなんか、そういう。俵で。
小学生に俵で米を買いに行かせる親っていうね。
っていう、こうハードな。お使いだったんじゃないですか昔は。
なるほどね。トラウマがね。
そうそうそう。
うんうんうんうん。小学生が醤油の瓶を何本持てるかと。うん。
多分そういうのがないとここまで過激にならないと思いますけど、
ね。ならないよね。そして声かけ。3月21日、広島県、午後1時頃。公園で遊んでいた小学生が腹を出した男に、こんにちは、と声をかけられたということです。
おぉ。
ポンポコリンですよね。
北京ビキニですよね、これね。北京の人かな？
あったあった。
うん。
中止令が出たやつね。
中止のやつ。
うん、やめろって言われたやつですよね、はい、政府から。
逃げてきたんじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
北京ビキニの自由を求めて。
そうか。
うん。
この格好で許される社会を求めて。
そうそうそうそうそう。
日本では許されなかったですね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月23日。岐阜県、午後2時30分頃、遊んでいた児童らに男が道を尋ね、カメラで撮影し、可愛いから、ムフフと声をかけた、ということです。
いやいや。それは漫画とかで書いてあるセリフであって。
そうだね。
そのまま言う人はいないよね。
いないと思うんだよね。実際には、夫婦だった可能性も否定できないんですけど、まあこれ先入観かなんか知りませんけども、無夫婦と。無夫婦と報告されたっていうことですよね。うん、
ちょっと変質者っていう先入観があるよね。
そうだね。
うん、そうすると無夫婦になるかもしれない。
まあ不審であることには間違いないので、まあそういう色眼鏡で見られてしまったと。
なるほど。
いう可能性が若干あるね。あとは本当に言ったっていう可能性も。
そうだね。
うん。3月25日、京都、午後3時頃。中学生数名が帰宅中、前から自転車で近づいてきた男に、コロナ持っとるでと声をかけられたということです。
タイムリーにダメなやつですよね。
多分これ次週出てくると思うんですけど、
はい、
この手のコロナ持っとるで事件が、
はい、
まあ愛知で多発してるんですよね、まずね。4件ぐらいあるんですけど、まあ京都にもその飛び火があるよと。
やっぱり
いうことですよね。ひょうきんなつもりのおっさんが、全国で多発していると思いますね。
これはね。
まあ、いろんな意味で隔離ですよね。
そうだろうね。
うん。
検査しなくていいよね。
そうだね。
不要。検査不要で隔離です
よ、ね。隔離ですよ、ね。はい。問答無用ってことで。はい。3月25日、奈良県、午後0時40分頃、女性が徒歩で帰宅途中、不審者に、どこから来た？結婚してない？俺と一緒にならへん？と声をかけられたということです。出会って3秒で結婚。
そうだね。
したらね、すごいけどね。
うん、早いですけどね。判断が早いね。
早い。
何ですか？相手は何ですか？小学生？
いや、相手は普通の女性ですね。
ああ。はい、じゃあ本当に恋に落ちたかも。
マジ求婚の可能性はありますね。
まあ別にね。決まりはないですからね、どんだけ付き合わなきゃいけない、ね。
いきなりプロポーズしちゃいけないってことではない。
OK っていう軽い人もいるかもしれない、
ね。いるかもしれないっていうのを求めて3000里っていう感じですよね。
うん、3000人行けば、もしかしたら。いると思うんだよね、3000人行けばね。
まあ 1% でも相当人数多くなりますからね、3000人いたら。
ねえ。
うん。
0.1% でも
行けますよ、きっと。
いいじゃないですか。
夢がある話ですよね。夢だけにしといてほしいけどね。
迷惑だから。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月26日、福岡県、午後2時30分頃、小学生らが男から、いくつ ?2020 年の意味は何でしょうなんで令和になったんでしょうなどと声をかけられる事案が発生しました。
2020年の意味はってすごいよね。
意味は何でしょう。いや、ただの西暦だと思いますけどっていう。
いや、隠された意味があるんだよ。
そういう陰謀論的なやつですかね。
そう。
うん。
マヤの文明とかに多分いろいろ紐づけるでしょうね。
マヤ歴がここで終わってるんですと。
うん。
一昔前に流行ったやつじゃねえのか、それは。
そこに多分令和って言葉も出てくるんだよね。
ああ、そうか、そうか。
マヤ文明には。
なるほどね。
これ、引き継がれたと。
なるほど。向こうの発音で令和だと。
そう。
うん。
だからある意味マヤ2年だってことで。
なるほどね。
うん。
新しい言語にそんな意味がと。
そう。といういろんな陰謀論を唱える人たちかもしれないよね。
古代マヤ文明と日本の文化が繋がっていたんだよ。
そう。
なんだって？っていう。
ここにさらに地球平面説をくっつけてくるでしょうね。
ああ。あらゆる陰謀論が、ね。
あらゆる。陰謀がおじさんは知ってるってこと。
超ミックスジュース状態でね。
うん。
うん。3月26日、東京都。午後8時20分頃。女性が通行中、男に。ちょっとでいいから下半身を見てくれよと声をかけられたということです。
見てくれないな、なかなか。
なかなかちょっとも見てくれないですよね。先っちょだけっていう感じの。そこが一番嫌なんですけど。うん、
なかなかね、今のこう無関心社会ですからね。
あ、そういう風に切り込みますか。
うん。一別もくれてくれないと。
あ、他人に厳しいねと。 都会の人間はと。
ずっとスマホ見てるもん。そうなると、ま、次はだからやっぱりエアドロップになっちゃいますよね。あ、
そういう方向に行くんだ。
もうおじさんもテクノロジーを使うよと。
はいはい。
諦めたと。
積極的なところが変わってないのが嫌ですよね。そして露出その他まとめて。3月27日、岐阜県、午後0時20分頃、路上で、陰部付近を隠すような動作をする男の目撃情報がありました。男は20歳から30歳ぐらいで、上衣白色のブラジャーだったということです。下履いてないっぽい感じなのかな。うん、文字文字っていう感じで。
そういうシチュエーションなんでしょうね。
を想定してたんでしょうね。
うん、
いきなりパンツ盗まれたプレイみたいな。
困ったね。付き合わなきゃいけないね、そのプレイにね。
透明人間にパンツ奪われたプレイみたいな。非常に高度なやつですよね。
めんどくさいな。
パンツだけが異世界転生してしまったプレイみたいな。いろいろ独自の世界観があるんでしょうね。
どう声かけていいのかわかんないよね。
俺だけ現世界に留まったみたいなね。
ちょっとライトノベル感が出てきちゃってますけどね。大丈夫なのかな。
3月27日、岐阜県、午前11時頃、傘を差しながら全裸で立っている男の目撃情報がありました。
うん。
トトロですよね。
猫バス来るかな。
うん。隣で待つ身にもなってくれよって感じですけどね。うん。来るのはピーポーだと思いますけどね。
うん。猫印のやつが来るかな。
3月29日、大阪、午前0時3分頃、全裸の男が走り回っているのが目撃されています。以上ですね。
なんかだいぶ走り回ってるんでしょうね。
回ってるんでしょうね。イノシシが出たっぽい感じの通報ですよね、これね。
うん、パニックですよね。
そう、その味わい深さがあるね。それだけですからね、これ。
走っていると走り回っているは違うよね。
あ、そうですよ。
うん。
ぐるぐるしてる感じですよね。
そうだね。う
ん、町内に居座ってるぞっていう感じがするもんね。なかなか捕まえられないみたいな。
そうそう。罠を仕掛けないとダメな感じですよね。だんだん、こう、絞って絞っていかないとダメな気がする。はいはい、
逃走経路を一箇所残して、囲っていくっていう感じのね。
そうそう
そう。うん。袋小路に追い込むって感じの。もしくはストリーキングが好む蜜をね。
匂いとか。
そういうゴキブリホイホイみたいなやつがあればいいんだけどね。
嫌ですね。
アリノスコロリみたいなやつがさ。うん。巣に戻って死ぬっていう感じの。
嫌だね。まあ、そのがいいんですけどね。人の目につかないようにね。
つかないように。巣に戻っておとなしくなってしまうタイプのやつが。
それがいいですね。
あとバルさんね。
うん、それがいいんじゃないですか。煙をたけと。いぶせっていう。い
ぶし出せ。
うん。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
ちょっとごめんなさいね。今週は2件ほど翻訳漏れがありまして、分かりにくかったかと思うんですけども。
はい。でもそのベルギーのやつがやっぱり。
あ、
やっぱりすごいなと思いました
ね。やっぱすごかった。これね、ちょっと端折ったんですけど。
はい。
続きが実はあって。
はい。
These measures apply only to human sexual contact. Not human to animal contact. She added when questioned about bestiality by reporters. と続くんですよね。
その、この、首相、説、なんだよ、質問するっていうのがすごいですね。
すごいよね。
ちょっと待ってください。
念のため聞きますけど、みたいなことなのかな。
動物とは大丈夫ですよね。大丈夫です。人間と人間だけです。
だけです。
どういう会話だよ。
いや、なんか犬とか猫とかにも映ってるって聞きましたけどっていうね。のもあるけど、そうじゃねえだろっていうことですよ。
私一瞬、その、動物同士の3組ならっていうことかと思ったけど、ヒューマントゥーアニマルって言ってましたからね。
アニマルトゥーアニマルじゃない。
アニマルトゥーアニマル。
さらにこれ続いてんのが、
はい、
あ、2018 survey revealed that more than 78% of Belgian couples openly practice wife swapping. A cultural trait that became common practice in the 19th century under the rule of King Leopold II と。そんな昔からやってんのっていうね。
そん、75% がワイフスワッピングを。
すごいよね。
しています。
しています。
どういうことだ。
ベルギー別の意味で大丈夫なのかっていう。
いや。さすがキャピタルだな。
すごいよね。うん。どうやったらこれが許される社会のままでいられるのかっていう。みんなそうだからいいのか。
うん。
うん。
だから、文化だと。
文化で8割やってるってい
うことなんです。すごいですね。
すごいよね。どっから浮気かみたいなものはないんだろうね。
そんなことを語る方がおかしいよと。
おかしいよと。普通スワップするじゃんっていう。
ドリンクビア&スワップみたいな、そういうことか
な。そんな標語みたいに言われても困るんだけどね。うん、
すごいですね。
これは宣言協定が守られているのかっていう。EU の中でこれは異端じゃないのかっていうね。
EU 入ってますよね、ベルギーね。
入ってますよ。
入ってなかったのかな。
そういうのを統一しようみたいなことはないのかね。
そこは難しいんじゃないですか。
ああ、やっぱ文化だから。うん、
経済的なものではいいけど、そこは許せないよと。
なるほどね。そういうことはうちの文化なんでってことで、やっぱ手を出すなみたいなことを言えるんだろうね。
だってイタリアだってほらなんか公共の場でオナニーする権利を認めるみたいなことを。
ああ、そうです。
言ってるぐらいですから。これは一筋縄で統一は無理だねって思います。
無理だね。そういうた、あの、そういう多様性を許容できるのかっていうね。
道理で脱退するとかあるんじゃ、あるんだろう。気もしてきましたよ、だんだん。
勘弁できないと。
やっぱり無理だって。あるんじゃないのかな。
その辺が今後の課題ですよね。
そうだね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。